繰り返しますけどね、それは彼がアブラムが簡単な気持ちで述べた一言ではないんですね。考えて考えて、また妻との日々の交わりの中で、そしてまた時の経過の中で、あ、このことはもう私たち夫婦の中から、私の身胸がなるということの中から、これはもう実現はしないことなんだというふうに、もう封印しなければならない、現実として彼はそれを認めて受け取るというようなこと。4節、この時主の言葉が彼に望んだ。この者はあなたの後継ぎとなるべきではありません。あなたの身から出るものが後継ぎとなるべきです。今アブラムは主の前に言い表しました。無理です、不可能です、ありえません。よくね、やってみる前からそういうんじゃないので、ね、まずやってみなさいっていうね、そしてこの次に物事を考えていくのだっていうことをよく言われます。新幹線をですね、あの設計した方がいますね、ちょっと名前で忘れちゃったんです。あの方があの語っておられる言葉を以前聞いて、やっぱり新幹線を設計する人になると考え方が違うなと思ったんですけどね、その方が言ったのは、私はできませんっていう言葉は最もこの言えない言葉だということをおっしゃったようなんですね。だって私はできませんっていうのは、これができない、じゃあこれはどうだろう、これもできない、じゃあこれはどうなんだ、これもできない、これもできないし、これもできない、あれもできない、もう手詰まりだ、いや待てよ、これはどうだ、あ、やっぱりダメだっていう、その最果てに出てくる言葉っていうわけですね。私はできませんっていうのは、本当にもう考えられる一部ではなくて、考えられる全てをですね、この、試みて、そして出る言葉、そこまでこう突き詰める人は、あのような素晴らしい乗り物をね、設計するだけね、やっぱりこの技術を、この生み出すのだなって、まあこの感心したこの若い時代があったんですけどね。でも今オブラムが言うのは、主よ、もうそれは本当に私どもにはもう及ぶことのできない、それはことですという告白ですね。ダマスコのエリエゼルですから、あなた私何をくださろうとするのでしょうかという、それに対して主がおっしゃった言葉が、この言葉であったんですね。あなたの身から出るものが後継ぎとなる。主は彼を外に連れ出しておっしゃった、天を仰いで星を数えることができるなら数えてみなさい。彼はそれこそ、ウルの時代からですね、それこそもう数えられないぐらいあの夜空をですね、この見上げた人だったと思うんですけどね。そしてその、無数の星の、輝きに、その時々にさまざまな思いを抱いただろうと思うんですね。自然のこの美しさ、素晴らしさ、そしてまたその何とか何とも言えない厳かさであったりね、あるいはまた怖さであったりね、あるいはそれらのものに包み込まれるようなこう不思議な感覚。一度だけ私中学時代に、あの大阪の千里山教会っていう教会に全国から青年が集まって、大会があった夜ですね、京都教区の、まあ、お兄ちゃんお姉ちゃんの先輩方と一緒に教会前の芝生に寝転がって星を見てたことがあったんですね。中学生にとってやっぱりそういう大人の青年たちの、交わりで疲れるんですね。こっちがなんか背伸びするから、それでもちょっとうとうとしてきて、星空、星が綺麗だったんですけどね。 でふっとこう寝かけた時に急にこの星空が自分に迫ってきたんですね。ぐるって本当になんか 星空に自分が落ちていくっていうか、思わず芝生を無視したということそういう経験があるんです。きっとアブラムはそういったことも、ね、経験したんだろうな。でその中に主の言葉が再び届く。あなたの子孫はあのようになる。終わらなければなりませんけれども、その時アブラムは主を信じました。私はこの言葉が好きなんです。先生、聖書は全部神の言葉だから、この歌詞が好きですとか、あの歌詞が好きですとか、そんなこと言ったらダメです。なんでこう昔言われたことがあんまり言わないにしてるんですけど、でもこの言葉が好きです。アブラムは主を信じました。主が語ってくださったその将来実現するであろう約束の言葉もそうですけど、主ご自身を信じる。神様、わけわかりません、何を言われてるんですか、無理です、ありえません。この後神様の御心って徹底してますから、不倫の状況であったら愛する奥様がね、月のものがもう閉じてね、終わってしまうまで待たれるっていうね、これでもかこれでもかこれでもかっていう、そんな中で御使いによるこの神の御子降臨の言葉を聞かされたマリアが、とんでもないことです、夫もないのにという中から、神には何でもできないことはありませんというその言葉を受けつつ、この言葉を信じた。その中に祝福の福音のこの恵みが広がっていく、始まっていった。エリザベツが、ああ主がお語りになったことが必ずなるって信じた人はなんて幸いでしょうかって言った。それは何も偉い人が言った素晴らしい言葉ではなくて、私どもと同じようなで、ね、でこの女性の口を通して語られる、ある意味このアブラムと同じ、主よあなたを信じます、あなたがどうなさるか見当もつかないとわからない、未だに半信半疑、もうそんなことないだろうとさえ思う、でもあなたを信じますっていう、それはここに至るまでの、これもまだ彼の人生のまだ仲間ですけど、ここに至るまでの彼のその時その折々にですね、本当に言葉を通して語ってくださり、また望まれて、そして導いてくださったこの主の真実の御手を彼は受け取りつつ歩んできたからですね。何も理由もなくわけもなく、イワシの頭もじゃないけれども、まあなんか信じますけど、そんな軽々しい言葉ではなくして、あなたを信じます。そして主はこれを彼の義と認めてくださったということ。パゼット・リューク先生がこうおっしゃっているんですね。この言葉、これは旧約聖書の中で最も大切な一節です。最後にロマ書4章を開かせていただきます。開いていただいてもいいですし、聞いていただいても結構ですね。ローマ人の手紙の4章1節から読ませていただきます。それでは肉による私たちの先祖アブラハムの場合については何と言ったらよいか。もしアブラハムが その行いによって義とされたのであれば、彼は誇ることができよう。しかし神の御前ではできない。なぜなら聖書は何と言っているか。